皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はトランプ・サンダースが変えるアメリカです。日本もですね、アメリカの方もこの3月ぐらいからですね、なんか非常に大きな変化が形になってきたんじゃないかなと思うんですね。日本の方を見ておりますと、やっぱりこう同日選挙をどうするんだって話を含めてですね、騒然とした雰囲気が あちこち広がってきました。東芝のこともキヤノンのことも、まあ、含めてですね、まあ、まだよく決まってないところがありますから、まあ、今後どうなるんだろうということで、しかももう後がないと、相場は不気味に下がってくる円高も進んでいく、でもう後がないという、なんかこの追い詰められた感覚ですね。ですからやることなすことこう裏目になることも非常に多いと。でアメリカの場合はですね、やっぱりもう一つ進んでいて、今のその根本的な矛盾は変えなければならないという非常に力強い政治が出てきたわけですね。サンダース、トランプ候補の動きはですね、非常に私は注目されるんじゃないかなと思うんです。一つにはですね、その格差の問題について真正面からぶつかってきてるわけですね。要するに今のこの体制というのは、この間エコノミストがすごく長い論文を書いてたんですけども、この5、6年前のですね、リーマンショックの後の金融緩和の頃から異常な形で格差が拡大しちゃってるっていうんですよね。しかもそれはその相場が下がったぐらいで治るようなもんじゃないんだと。規制に守られていたりですね、いわゆる独占、寡占ですね。独占、寡占、集中の弊害によるものすごいやっぱり問題で、これはそのほっといても治らないんだよということを非常に詳細に長々とこう書いてるんですね。で、その裏側にあるのがその社会の荒廃でありますよね。社会の荒廃がそれで出てきてしまってると。で、どうするんだって言った時に、例えばトランプなんか分かりやすい話で、ちゃぶ台返しだってわけですよね。こんなもう終わりだと。で、確かにですね、もうこれ終わりにならざるを得ない部分も相当あると思うんです。で、サンダースの場合はですね、まあもう少し政府がですね、気張って金を出して弱者を支えようということで、でもどの道ですね、この今巨大化したですね、この企業、それから大金持ち、この人たちをですね、許さんぞと、ほっとかないぞというその決意とその大きな戦略だけは間違いないわけですね。そうするとこれはやはりその新自由主義のこの経済が本当に限界を迎えてですね、体制内部からももうこれはダメだと、ひっくり返すんだという声が高まってきたというふうに考えていいと思いますね。まさにこれは20世紀にソビエトができた時とそっくりで、あの時はそのソビエトができて共産主義の脅威だということで、まあ当時もものすごい格差社会ですよね。今以上にひどい格差社会で。で、これをほっといたらですね、革命が起きちゃうっていうんで、福祉国家とかですね、まあ様々な方法で、その貧富の格差を縮めてですね、安定した社会に作り直そうという試みが行われたわけであります。今で言えばですね、まさにこのトランプ・サンダースの台頭もそうだし、あとやっぱりイシスの台頭ですよね。それから様々な過激主義ですね。宗教における過激主義の台頭なんかもそうだし、世界秩序の崩壊も全部そうですね。これやっぱりその原点の辿っていくとですね、格差の拡大をほっといたからですね。で、まあ、20世紀もそうなんですけども、格差の拡大っていうのは、当人たちの自覚にも、任しといて、元に戻るってことがないんですよね。やっぱり何らかのですね、大きな力を持って、政治的な力を持って変えないと変わらない部分が大きいんですね。で、そうなってきたときに、今度のアメリカ大統領選挙というのはですね、これやっぱり本気で変えるぞという、その力が、まあ、国家理性ですよね。働いてることはほぼ間違いないんじゃないかなと思うんですね。で、昨日だか一昨日だか、パナマの信託銀行ですか？信託銀行っていうか財産管理やってる会社から顧客名簿が出たわけですね。あれ見ると世界中のなんかその、いろんな有名人の名前が載ってるわけです。タックスヘブンを利用した企業ですね。 まあ、タクセイブンですから、あれ、アメリカ人は口座開かなかったと思うんですよね。アメリカって昔からアメリカ人やアメリカの企業に対する、資金の流れの追求が激しいですから、もうどうでしょうね、20年ぐらい前からですね、世界の国々ってのはアメリカ人の口座だけ開けないんですよね。だからタクスヘブンなんかでアメリカ人の口座開いてないってのは多分、まあそんなもんでしょうね。アメリカ人口座閉めざるを得なくなってましたから。そうすると逆にあの中で突出してるのが中国でしょ？それから香港？それからロシア？その辺が突出してますよね。数としてはね。やっぱりああいうのもですね、結局その格差が広がってって、で、お金持ちが自分の金を持ち逃げしたわけですよね。それは非常に大きな政治的な問題になってくるわけで、あれ、あの中に習近平の家族の名前が入ってましたよね。習近平はなんか海外にね、金を逃したって言っていろんな人のことを怒ってですね、それで 政治的に抹殺してわけですから、あれ、習近平の家族の名前が出てきちゃったってことは、あれ大変なんじゃないですかね。まあ、ロシアのプーチンも出てましたけどね。そんな感じで結局は、まあ今のこの、体制というのは、もうなんていうかな、社会正義という観点から言っても許されないとこまで来ちゃったんですね。で、このまま行くと本当に全部体制の瓦解につながるから、これ直さないかんと。まあ、ちゃんと直るかどうか全然それはわからんですよね。全部本当にちゃぶ台返して終わるかもしれないし、そういう可能性も十分あるわけでありますが、とにかくもう待ったらと言ったことは間違いないですね。そうするとやっぱりこういう流れの中に乗っている人たちっていうのは、もうなかなか、これから、未来の展望が開けないですよね。今世界の金持ち、本当の大金持ちってのは、あんまり運用なんかしてないんじゃないでしょうかね。まあ、たまになんか激しいことやってる人いますけども、もうお小遣い程度にやってるのか、あるいは全然トンチンカンなのか、まあ、どっちかなんだと思うんですよね。時々トンチンカンな人いますからね。博打でえらい大金持ちになったから、俺はその博打場を仕切れるんだって誤解する人がいるんですよね。いやー、博打場の客になって大儲けするのと、博打場の胴元やるのって全然違いますからね。時々なんかそういう人いるんですね。博打で大金持ちになったんで自分は胴元になれると。まあそういう国もあるんですよね。で、まあ大抵その後全部失って終わりなんですよね。で、まあそういう類はいるんですが、まあ大体においてはですね、政治的な訴追を恐れたり、あとは誘拐ですよね。誘拐を恐れたり、あとはまあいろんな内紛を恐れたりして、じっとしてるというように見えません？ねえ、なんかあんまり目立った動きをしないようにしてるように見えますよね。で、やりすぎるとひっくり返るっていうことはみんななんか最近身に染みたんじゃないかと思うんですね。でもそうすると今度は勢いが止まった分だけですね、攻める方は強くなりますね。やっぱりこういう世の中良くないと、倒しちゃえと。まあ、サンダースであれば若者ですよね。それから、トランプであればプアホワイトの人たちがしっかり核としてついておりますから、まあ、この30年ぐらいのですね、忌まわしき時代の構造の中で、一番ひどい目にあった人たちの一群ですね。まあ、こういう人たちがですね、出てきて、もうひっくり返すということになると、やっぱりひっくり返しになっちゃうでしょうね。で、日本はだから、未だにですね、この、一握りの大金持ちのための政治経済がいいことだというのは、こんな感じでね、まだ規制を緩和していきましょうと、大金持ち優遇していきましょうとやってきたわけですね。でもこういう時どうです？あれ。返済しなくていいですね。給付型の、奨学金を導入しましょうとか。それから、保育所が足りませんから、まあ、それを増やしましょうとか。慌ててですね、世論の厳しい声に慌てて政府がですね、安倍政権もですね、うまくいかなかった人たちの中に、たちにお金出そうって話してるでしょう。こんな感じなんですよ。やっぱりもうですね、今までのやり方通用しない。TPP だってですね、それはもうアメリカで TPP はもうほとんど無理ですね。アジアももう無理でしょう。何せもう経済の不況があまりにも激しいですから、TPP どころの話じゃないですよね。そうするとやっぱりTPP で、アジアにもっと輸出して、投資して、ボロ儲けしてやるなんて考えてた日本企業は、すっかり当てが外れるし、当然アメリカの会社も当てが外れてきますよね。やっぱなんか本当にそういう意味でですね、ものすごい大きな革命みたいなことがですね、ただいま現在起こってんじゃないかと思うんですね。で、日本の場合もですね、 やはりこの若者とか女性とか、今までの仕組みの中でうまくいかなかった人たちの声が、まあ、さらに強くなってくることは、まあ、これは本当にその通りだと思いますね。ですから、むしろ、この夏の選挙に向けて日本ではですね、そういう声なき声が形になってくるような展開になってくるんじゃないでしょうかね。今回のこの、まあ、データのリークですね、世界のこの大金持ちたちのデータのリークっていうのは、あれそれぞれの国で革命騒ぎになってくるんだと思うんですね。もう早速なんかイギリス、オーストラリアですか、オーストラリアはなんか、このデータに基づいて捜査をするみたいな話になってるようですし、それからイギリスのキャメロン首相は、親父の名前の口座で、なんか税金逃れてたんですね、あれ。で、習近平はさっき言った家族がですね、これ、海外に、会社持ってるわけでしょう。まあ、こんな感じになってくると、もうこれ、目の前の政治の闘争の話ですよね。これ、要するにアメリカで起きたことでみんな日本に来るじゃないですか。そうすると、このリストの中にとりあえず日本人は今のところ入ってないんですけどね、見た限り入ってないですけども、これ、いつどんな形で新たな情報出てくるかわからないですよね。そうすると、やっぱり同じような形でね、まあ、特に小泉改革以降ですよね。やりたい方でやってた連中が一体何をしてきたんだと。私は日本でもいろんな形で、その内部情報が出てくるんじゃないかと思うんですね。で、それはものすごく大きな、日本では、その政治的な問題になってきて、ちょうどそれは90年代半ばにですね、損失補填問題とかあって、で、当時のリーダーが一斉にこの首になった事件があったじゃないですか。あんな形に私はなっていくんだと思うんですよ。今回のこの、データの、世界のこのデータのリークっていうのはまさにこれに相当するもので、損失の補填ではないんですけども、要するに国民を裏切った罪ですよね。国民を裏切った罪というのは非常に大きなものがあって、で、これがやっぱり世界中でリーダーの交代をもたらしていく。で、同時にそれは今までのような大金を動かす経済、大金を持っている人たちが投資をすることで世の中が動くという経済が終わりになることを意味していますね。ですから、まあ静かな経済になっていくわけですよ。経済のその動きっていうのは、ある種圧力の差と申しますか、高低差と申しますか、豊かなところから貧しいところのこの差が大きければ大きいほど、その水圧が高まってくる。それから金融市場のですね、マーケットの力が強ければ強いほど、ポンプの力が高まってくる。こんなことで、まあ、地球全体にですね、金を回して、運転してたわけですけども、そのポンプが止まってくる、あるいはその高低差がなくなってくるわけですね。すごく静かになってくるわけですね。そうすると言ってみれば、これは、村の水車みたいな話で、まあ、今の経済が原発だとか火力発電所だとしたら、まあ、これからの経済は太陽光発電所と、あとは、小川の水車ですよね。太陽光と小川の水車でなんか経済を、世界経済を運営するみたいな、そんな形になっていくわけでしょう。だからそれは、ちょうどですね、日本をそういうかつて時期あって、織田信長の頃からですね、徳川の初めまではものすごいこの、世界貿易の時代で、ものすごく一攫千金の商人たちが多くて、そういう人たちが日本を動かしてたわけですけども、まあ鎖国が完成して、で、江戸の町の造営が終わる頃からですね、もうそういう巨大投資はなくなってきて、で、質素倹約を旨とする新しい商人たちに日本は変わっていくわけですね。もうロハスな時代っていうのは、ある意味で言うと、開放体系でありながら、質素倹約な人たち、ね、その昔みたいな閉鎖的な世界ではなくて、開放体系でありながらはですね、品質第一に、質素倹約で、で、みんなで一緒に生きていこうという共生型の、もうそういう、そのリーダーに変わってきてるわけですよね。だからその最後の、やっぱ時代遅れの部分の人たちが、まあ、全体のシステムを運営していたわけで、このシステムと人、ものともにですね、やっぱりこれは、まあ、消える時なんだなと、そんなふうに思うんですね。それからもう一つやっぱりトランプ・サンダースで出てくると安全保障の問題ですね。これはネオコンの話ですね。これは聞いた話なんですけども、なんかトランプの後ろにはですね、ネオコンに反対するアメリカ軍の、まあ、現役や OB のそうそうたるメンバーがついてるっていうわけですよ。あれ皆さんもお気づきだったと思いますけども、3月のスーパーチューズデー頃からですね、トランプ物の言い方変わってきましたよね。あれ明らかに誰か後ろつきましたよね。 で、なんか、私聞いたところだとですね、その、ネオコンを追い出さなきゃいかんと思ってるですね、アメリカの軍の、現役 OB の連中がトランプの後ろについたってわけですよ。ああ、やっぱりなと。要するに彼らの発想というか国家理性は前から決まってましたよ。もう一旦その、店じまいだと、アメリカもね。店じまいして国内にた、あの、戻るんだと。それはやっぱりそのベトナム戦争の後のアメリカと同じですよね。一旦戻るしかないと。だからもう日米関係だってなんだってあれ全部その変な戦争屋が乗っ取っちゃったわけでしょ？ネオコンが乗っ取っちゃって利権にしてるわけだから、こんなものはぶった切ると。それから中東はですね、もう中立で行くと。もうイスラエルに組みしないと。それから今度は組みしないっていう意味は、まあイスラエルは一応味方ではあるんだけども、イスラエルのために金を使わないってことですね。人を送らないってことでしょ？それから NATO から引き上げると。勝手にしろと。いうことで、なんかその、非常に激しい、その、方向性のように見えますけども、まあやっぱり現実的なんでしょうね。これ以上、その、アルカイダの戦略に乗っけられてですね、アメリカが世界中にですね、金ばらまいて戦争を仕掛けていったら、もうアメリカ終わりですからね。それからもう海兵隊はもう前から国内の治安対策の訓練やってるわけで、こっから先金融が弾けるわけですから、いよいよ国内で、騒乱が起きますよね。どの道トランプにしろ誰にしろ誰が出てきたってですね、格差の問題って国内で一騒動なければこれ収まらないでしょう。ねえ、自然にってなかなかいかないですから、どの道一騒動ありますよね。そんな時に備えてやっぱり海兵隊なんかも国内対策だっていうわけですよね。だからまあ日米安保もこれで終わりですよね。で、中国もですね、結局はあんな風なことで、もう金融も貿易もダメなんですから、アメリカが内向きの姿勢になったらですね、金も、それから貿易もアウトですから、別に中国はなんか、覇権を握るとかいうようなことは全くそれはないわけでありまして、で、逆にですから日本も日米安保終わりで、さあこれからどうするかって考えなきゃいけませんですね。必ずこういう時が来るわけで、何度も申し上げますけども、ソビエトを唯一の頼りとしていた東ドイツがですね、ソビエトが社会主義やめるって話になって完全にもう途方に暮れちゃったのと同じような状況になりかねないわけでありますね。まあですから、なんていうかな、まあその、アメリカとの、まあ、関係なくして日本なしみたいな人にはもうここから先の日本は全くわかんないんじゃないですか。ねえ、その濡れ落ち葉みたいなことやったってまあアメリカも終わりでございますしね。だから本当になんか、新保守主義って言うんでしょうかね、ネオコン政策も、まあ、これで終わりなんでしょうね。まあ、安定的なですね、こう、やり方で、これが終わりにできるってことは全く多分ないんですね。新自由主義でも、新保守主義でも、すごいなんか混乱の中で初めて終わりになるわけで、その混乱がやっぱり国全体の崩壊に結びつくようなところも、すごく多いし、世界中の秩序の崩壊に結びつくところも、まあ、残念ながらすごく多いんだと思うんですね、今回はね。ものすごく根張っちゃいましたから。でもやっぱり続かないものは続かないんで、終わりにするのは終わりにするんだと。まあ、この先のことはこの先考えようというのは、まあそれはそういう考え方でやり方なんだと思います。だから日本としてもですね、その、まあ今、なんかね、安倍内閣なんか慌てふためいちゃって、もうどうやって金出すかとか、また不動産やるかとかなんかいろいろ言ってるけども、どうせあんなこと全然効果ないわけでありますね。そんなことではなくて、もっと大きななんか国のですね、方向性について考えなければいけない時を今迎えてると思うんですね。お金にしろ何にしろ一応あるものあるわけですね。ただほっとくとなくなっちゃうわけでありまして、やっぱり新しい時代っていうものを構想する中で、ね、アメリカも変わり、中国も世界も変わるんだから、その新しい世界の構造の中でね、全くゼロベースで日本の役割っていうのを考えて行動しなければいけないわけですよ。その、なんかな、その、発想と行動がない限りは、何か起きても、またその追い詰められた発想でですね、黙っちゃうと。なんか起きれば黙り込んでですね、不機嫌に下向いてるだけということから出せられないんじゃないですか。で、同時にやっぱり次の世代っていうのはもっと私オープンだと思うんですよね。そんなこんな格差だとかですね、あるいはその、ネオカン的なやり方にですね、がんじがらめになってるようで言いながらも、まあ、それは終わりなら終わりだ、そんなもんだっていうことだと思うんですね。だからやっぱりその次を考える人たちを集めてきてですね、 なんか一つのシステム作っていかないと、これはなかなか世界の流れに日本は乗り切れないと思いますね。まあなんかアメリカがあんなふうに変わってくると完全に日本は、孤立して宙に浮いてますからね。だから宙に浮いたものが消えるのはそんな長い時間かかるもんでもないし。ですからこれはもう与党とか野党を超えてですね、今の日本の政治経済全般において言えることでありますけども、本物の未来のリーダーをですね、出していかないと、これはなかなか対処できない。まあ、そんな時に来てんじゃないんでしょうかね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、トランプ・サンダースが変えるアメリカということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。